はい、ありがとうございました。それではここで短く聖書からお話をしたいと思います。この後ギフトの特別賛美、そしてパウロ秋元牧師にメッセージをしていただきますけれども、その前に短くお話をさせていただきたいというふうに思います。聖書一箇所読みます。こちらで読みします。マルコの福音書の16章の15節。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。お祈りをします。愛する天のお父様、この2月5日の日に西高に集まって、また世界中からオンラインで共に主を礼拝できる恵みをありがとうございます。天に帰っていった主を愛した者たちと共に、殉教した者たちと共に、今日もこの場所で礼拝できることをありがとうございます。終わりの時代にあなたが持っていらっしゃる素晴らしい計画をありがとうございます。その使命を全うしていくために、今日もあなたが御言葉を持って語り、また導いてください。ただこのしもべは短く語りますが、このしもべの語るべき分を分かち合わせてください。主がなしてくださることを信じてありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。皆さんこんにちは。インターネットの皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。メッセージというよりも、神様に示された2つのことを簡単に分かち合いたいというふうに思います。1つ目はですね、昨日祈りの殉教ツアーというのをやったんですけれども、その最後にこの西高に来て、最後に祈りのミッション代表の手元小林牧師が説教してくださるんですね。で、去年もお話したと思いますけれども、今年もとってもいいメッセージをされたんですが、すごく私は心に残ったことがあったんですが、26節のことを、おお、すごいですね。神様感謝します。あそこに書いてあります。フロイトですね。あっちか。フロイトってが、記録を書いてるんですけども、その中に26聖人たちがこの西高に着いた時、自分のかかる十字架をみんなが見て歓喜したって書いてあった。歓喜したってね。で、それを読んで彼は感動した。私もそのメッセージを聞いて感動したんですけども、本当に歓喜した。なぜ彼らはその殉教していく十字架を見た時にこの西高で歓喜したのか。ただ喜んでなくて歓喜した。それは彼らが天を見ていたからだということを言われたんですね。で、確かに26世紀は天を見ていた。で、これは去年パウロ牧師が語りましたけども、彼らにとって天国は確信なんてレベルじゃない、現実だった。今日皆さんは長崎に来た時に長崎があることを疑ってなかったと思うんですけども、同じように天国は彼らにとって現実だった。死も涙も悲しみもない罪のない世界、神が共にいる永遠のその天国が彼にとって現実だった。その天に行ける、その天を見ていたので、その十字架を見た時、本当に歓喜したんだって話をされたんですね。で、それが一つなんですけども、今日もう一つのお話したいんですね。で、彼らは26人の殉教士たちは確かに天を見ていた。で、もう一つ見ていたものがあるんです。それはこの地上を見ていたんですね。彼らは天を見上げて地上を生きてたのは、もちろん天を見ていたけど、もう一つ地上を見ていた。何を見ていたか。滅びく魂を見ていたんです。まだイエス・キリストを信じてない、救われてない人々を見ていたんです。そして彼らはそれを見たときに、福音を語らずにはいなかったわけですね。パウロ・ミキは最後の最後まで福音を語って、最後は許しの十字架のメッセージを語って天に帰っていきました。ペトロ・バプチスタは、リーダーであるペトロ・バプチスタは、その日の海で、日本人の救われてない魂のことを思ったときに涙が出て止まらなくなりました。それを馬鹿にしていた役人たちを見たとき、彼らを止ませたくない、彼らにも救われてほしいと思って涙を止めて、役人たちに吠えかけました。魂を求めてたんです。救われてない。彼らは捕まってから西高の丘に着くまで、ずっと賛美と証とメッセージ、福音を語り続けたんですね。それは殉教する時だけじゃなくて、おそらく彼らの生涯の鍵だったと思います。で、実は中国のクリスチャンもそうなんですけども、もし彼らが自分が信じているだけだったら、殉教しなかったし捕まらなかったんです。でも福音を述べ伝えたから、彼らは捕まえるし捕らえられるんです。福音を述べ伝えて語ってしまうと捕らえられてしまう。おそらくこれからの時代、非常に再臨が近づいてきて、再臨前の準備段階から再臨に向かって進む時代に入ってきたと思います。黙示録の中に入っていこうとしている時代になって、まだ入ってませんよ、入っていこうとしている時代になっていると思いますが、この時に神様は黙示録の前半の3年前に白い馬の勝利を与えてくださって、今までなかったすごい救いが全世界で起こってくる。これは聖書に書かれている神の約束です。だから必ずやってきます。その全世界で起こるその魂の大収穫の働きをこれから私は見るんですけれども、その働きは26世紀ではできないんです。天に行ったから。 歓喜するほど嬉しかった天国で今彼らはきっと一緒に集会しながら神を褒めたたえると思います。でも彼らは自分たちはもう地上では宣教できないんですね。彼らが天で願っていることは同じようにイエス・キリストを愛してこんなに寒い日でもこの西坂に集まってイエス様を伝えようとしている私たちに彼らが願っていたまだ救われてない魂に向かって福音を伝えていくこと、しかもこの終わりの時代は神様の方で世界中で魂を救おうとされているんです。神様の方が溢れるほどの人々の救いを用意されている、その救いの働きを彼らは願っていると思うんですよね。でなんかすごく、あ、神様の方がそれを願っておられて天に帰った彼らもそれを願っている、で彼らは今直接地上に来てはできないけども天できっと彼らの役割があって何かすることがあるんだと思います。まあ我々が考えることは祈ることぐらいですけども、祈ることなんて知ってたな、祈ることは素晴らしいからですけども、なんかきっとあるんだと思います。で地上で私たちは生かされているものとして私たちが天に召されるまでの時、結局かもしれませんが、それまでイエス様を語っていく、分かち合っていくってことが神様の喜ばれることだし、その時に特別な神様からの力が来ます。カリスマの働き、インターネットの働き、賛美の働き、自分の力ではなくて神の力が注がれてくるし、彼らが命までかけて従って伝えたかったその彼らの願いと祈りが天に届いているので、この終わりの時代に私はその使命を持っているんですね。で私は昔こういうことを考えるとよしってこうすぐ両手を握って頑張るタイプだったんですけど、今このよしと言って頑張る力がないんです恥ずかしいですけども、でもね信じてるんです、信じてるんです。黙示録が書かれてある、聖書と約束されている。だから神様がこの終わりの時にプロテスタントの私たちが26世紀のことは何も知らなかった私たちにわだわだ読みを通して語ってくださって、祈りに来させてくださって、開いてくださって、そしてこの終わりの時に建てられた教会でこの終わりの時代における使命を神様は開こうとして与えようとしてるんですね。だから私たちがその主の言葉に信じて応答すれば、私が信じて手を置けば、私が信じて口を開けば、神様が語り、神様が技をなし、そしてイエス・キリストを信じる人が日本でも世界でもこの終わりの時に驚くほど起こってくると思います。マーリンさんが一人を通して100万人と言われましたけども、私はその通りに信じています。100万人救われて信じております。全くその力がないことを30年間僕からして痛いほど分かりましたけど、主が言ってくださったので信じています。信じているからそれが起こると信じています。で私たちはそれを信じてこの終わりの時にその使命を受け取って応答していく時に、神がその私を通して天と地を一つにして成してくださるんですね。しかももちろん日本で起こりでしょうけど、世界でそれを成してくださるんですね。でなんかそのことをすごく神様に私は今回迫られてるんですね。で私たちはそのために呼ばれて、そしてこの場合の時代に生かされてる。最終ランナーとして秋元牧師が結婚式を2月5日にされたんですけど、1986年ミキハウスというところでね、江戸神父の式典 でその後にメッセージをされました。普通新郎が話はしないんですけど、パウロ夫妻はその時新郎がメッセージをされた。それ以来私の教会では新郎が最後の説教をするというのがパターンになったんですけど、その時に言われたんですね。ルドビゴの話とパウロ・ミキの説教をした後に、天国でたくさんの殉教師たちや多くの生徒たちが今いる、私たちは最終ランナーとしてバトンを受け継いで走るんだって。で既にあの時から走ってますけど、今まさに最終ランナーがトラックを回った最後の直線コースに入っていよいよ黙示録に入る時が来たと思います。で神様の方が用意している計画がある。だから私たちそれを信じてそのバトンを持って走るなら、これから大収穫が来る。それをね、皆さん覚えてください。神様がそれを必ずなさいます。私はその手の足となって主の言葉に従って主のおっしゃる言葉を信じて応答していくなら、必ずそれが起こってくる。ただし迫害と殉教の中で、黙示録だから。でもそれはそれに勝る喜び、殉教師たちが持ってた、26世紀初めの殉教師が持ってたあの天国の喜びを神様がくださって、天を現実にしてくださって、むしろその迫害の中でもっと天が、現実になって、その喜びを持って私たちはその使命を全うでいくということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたが示してくださったことを分かち合いました。さらに続きます、特別賛美とメッセージを通してあなたが今日私に与えてくださる言葉と 霊の吸い書きを豊かに受け取って、この愛の時代を共に生きるためにどうぞ導いていってくださることをお願いします。主が今日も栄光らしくさることをありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それではですね、ギフツに特別賛美をしてあげたいと思います。